セッション2、ワイヤーフレームとビジュアルデザインの間の深くて暗い闇、CSS ナイト LP53 ダイジェスト版、スイッチ高野正弘さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、高野正弘と申します。東京でスイッチという制作会社をですねやっておりまして、DTP 紙のデザインとかですねウェブとか、そういったところとかまたこういった講演とかですね出版本を書いたりとかしております。で今日ですね、こちらの、テーマなんですけども、まずですね、こんなところから言いたいんですけど、よくこう3つの目を持つなんてことを言いまして、1つが虫の目ですね。近いところでさまざまな角度から注意深く見るという虫の目、そして魚の目、この流れですね、トレンドを見ていくという、魚の目、そして鳥の目、高いところから俯瞰して見るという、こんなことをよく言ったりするんですが、最近ですね4つ目がありますよということで、4つ目、星の目と、こちらをですね10年20年、また50年100年といったスパンで見てですね、また環境のことなんかも考えてみて、こう見たことを星の目なんて言ったりしますけれども、で今日のテーマがですね UX ユーザーエクスペリエンスということですよね。また UXD と言ったりとかしますけれども、ということで、今日はね学生の方も多いということでちょっといくつかスライド足したんですけど、ウェブ制作といった場合にはウェブだけを作っていればいいのか、違うということですね。従来であればこちらパソコン向けにウェブ制作を作って終わりだったわけですけど、今スマートフォンなりですねタブレットが出てきまして、それらにも対応していかなければいけない。でさらにこれらを作って終わりではなくて、実際私たちが例えばその商品を知るとかですね、またはその知った後に友達と話すとか、そういったことも含めまして、例えばテレビで知る、雑誌で知る等々ですね、どういったところでタッチポイントがあってですね、接点があって、そしてどのような形でこうそちらに対してのね興味関心が高まってきて、さっきの安倍さんのセッションにもそういったところありましたけれども、そういったことを全体を考えていく必要がありますよねと。つまりウェブサイトを作るという仕事はサイトの技術だけではなくて、こう全体の流れとしてですね考えていかなければいけないということですね。でこれが UX ということですね。いろんな定義の仕方がありますが、ざっくり言うとこんなことかなというふうに思います。で、中で最近ですね、よく最近というか結構前から言うんですけど、よくこの UI、UX ってこう並べることが多いんですけれどもですね、 UI、UX 語呂的にはいいんだけれども、全然これ次元が違うものだよねという、こういったツッコミも結構される、語句と言えます。さあその中で今日ですね、こちらワイヤーフレームとビジュアルデザインの間の暗くて深い闇、 CSS ナイト53ダイジェスト版ということなんですけども、これ何のかと言いますとですね、 CSS ナイトというイベントの東京版のですね LP2 ということで番号がこう増えていくシリーズがあるんですが、こちらがですね2007年の9月、今年の9月にあったイベントがありまして、東京でですね300名くらいが集まっていただいてですね、ワイヤーフレームだけというですねイベントがあったんですけど、この中からこうかいつまんでですね行きたいなということなんですけど、闇って何だろうなってことですよね、闇と。でこちらですねよくこんなこう議論がされるんですが、ディレクターですね、作業を指示する方と実際にこう作る方との間で、例えばディレクターの方では指示通りに作ってほしい、デザイナーよくするための提案なのに、つまりデザイナーがこう余計なことしないでよってディレクターが思うこともあれば、その反面ですね、言われたことしかしないっていうふうにですねディレクターが思ってしまうこともありますよということで、このですね真逆の意見がこう出てくることがありますよねということで、これ結構頻繁にいろんなところでねブログ等々で話題になったりとかしますよねということで、このワイヤーフレームがどうあるべきなのかというところ、この辺ちょっと一旦整理してみようといったことで行ったのがこちらのイベントです。改めてですけど、ワイヤーフレーム書いたことあるよとかどのくらいいらっしゃいますでしょうか。はい、ありがとうございます。学生がほぼほぼ全員ですね。ワイヤーフレームって分かります？あ、そこからですね、ワイヤーフレームですね、例えば今日のこちらのですね告知ページがねありますけれども、こういうページを作る前に最初にワイヤーフレームというものを書くことが多いですよということで、 ちょっとそこからかっていう方いらっしゃると思いますが、ちょっと今日ね、ご一緒ください。こういうのを書くんですよね、こういうのをこういう感じでワイヤーですから針金の、を使ってですね、この枠組みを書いていきましょうということで、どこに何を置くのかといったようなことでですね、こういったものを書いていくことをワイヤーフレーム、または口語ではワイヤーと言ったりですね、書くときには W と F で書いたりとかするんですけれども、ワイヤーフレームと言いますよと。またはこれをどういうふうに書くのかといったときではですね、例えばもうちょっとこうざっくり書いて、まあこんな感じですよという形で指示することもあれば、逆にもっと細かくですね指示することもありますよということで、そのどの辺が落としどころなのかなということがですね、今回このセッションのテーマなんですね。ですのでワイヤーフレームを書くときにはですね、どんなツールを使って書くのか、いや私はパワーポイントを使いますよとかね、私はイラストレーター使いますよとか、いや僕はスケッチだとかね、いろいろまあツールがありますし、でそもそもですね、自分の立ち位置としてどういう方なのか、私はディレクターなのかデザイナーなのか、そして誰に向けてそのワイヤーフレームを渡すのかに応じてワイヤーフレームのあり方は違ってくるわけですよね。まあそんなこと言うまでもないわけなんですけどもですね、ですので改めてワイヤーフレームの役割見直してみますと、まずどんなものが入るのかという構成要素を入れていきますよね。ここがバナーですよとか、ここがこうキャッチコピーですよとかね。そして、構成要素の力関係ですね、どこが強いんですよといったような、面積を使ってですね、力関係を書いたりとかですね、またゾーニングですね、この辺にはこういうものが入りますといった、このエリアごとのですね、機能の紹介で、またはゾーニングとこうちょっとこう重なりますが、レイアウト全体的にこういうレイアウトになりますよというところですね。これがすごくざっくりしたレイアウトにすることもあれば、細かいところまで指定することもあるぞということで、まあこういったいろんな何を入れたいかによってですね、またどこまでこう指示したいかによって変わってくるぞといったことになってきます。ですのでまとめてみますと、こういうことですね。一口にワイヤーフレームといってもですね、想定しているもの結構人によって異なる。自分が書くんだったらこうだよねと思っても、その必要とされる相手によってでね、必要されるものが違ってくるので、まあ、そこのところを整理する必要があるんじゃないかなということです。さあそういうことでですね、こちらの LP53 というところのワイヤーフレーム特集のところからですね、今日はこちらの田口さんという方とですね、それから松田さん、マシコさんという、ね、方がいらっしゃるんですが、この2セッションのいいとこ取りということでご紹介していきたいなということでいきたいと思います。さあそんな感じで最初ですね、これ田口さんという方で、もう一人女性の方いらっしゃいますが、この方のセッションざっくり聞きたいんですけど、まずですね、この方はディレクター視点でと書いてありましてですね、ウェブディレクションということをですねキーに活動されている方なんですけれども、まず多くの場合ディレクターですね、作業の指示者とそれから制作者がいるケースが多いですよねということで、まあ、その場合このですねディレクションということでですね、田口さんがですねいきなりこんなことを言い始めました。ワイヤーフレームは作らない、いやワイヤーフレームの回なんだけどっていうね、まあ、ちょっと逆張りできたぞという感じなんですが、まあ、もうちょっと話を聞いてみます。こういうことだよと、ワイヤーフレームをワイヤーフレームとは呼ばないと。なぜか、例えば今私ですね、ワイヤーフレームってこういうものですよと説明しましたけれども、クライアントにワイヤーフレームですと言っても、え何のことっていうねことですので、まあそれをですねワイヤーフレーム、いわゆる業界用語をクライアントにそのまま持ってていいのか、ちょっと違うんじゃないかなということですね言ってました。こちらですね、ディレクターとデザイナー、そしてディレクターのですね先にクライアントがいるわけですので、その時にワイヤーフレームという言葉でなくてですね考えていこうと。でそもそもですねクライアントは制作のプロではないことが多いというか、まあ基本的にプロではないわけですので、設計図の段階では良し悪しが判断できない。つまり私たちはこういうものをもらいますと、私たちがね制作者の多くの方は、あこんな感じねということで、まあ何となく想像ができてしまうのが、まあ、僕たちプロですからね仕事なんですけども、しかしクライアントの多くはこれをもらっても、え何なのっていうかね、もうちょっとこうやっぱり作ってもらえると分かんないっていうのがやっぱり本音っていうのはやっぱりそうですよね。 俺がこうなるということはなかなかわからないと。ですので、発注側とこう制作側ですね、制作側に とってワイヤーフレームはデザイン指示でありますけれども、この発注側、つまりクライアントに対してのワイヤーフレームというのは合意形成、あ、これでいいよねということをきちんと、ね、ポイントポイントで確認していく作業のツールとしてワイヤーフレームがあるぞといったことになってきますよということですね。ですので、例えば上の方を見ますと掲載情報、レイアウト、機能、そして詳細仕様とありますけれども、ワイヤーフレームがですね、いろんな使われ方がしてきますよねということで、まあ、そこのところを一緒くたにワイヤーフレームというんではなくて、それぞれの段階に応じて、例えば掲載情報であれば掲載情報の確認資料としてですね、まあ、例えばこんな感じに何を載せるのか、またこれはテキストで載せるのか画像で載せるのかとかですね、またテキストで載せるんであればこれ見出しのどのレベルにしますよとかですね、また画像であればどういう写真ですよとかですね、まあ、こういったところを、掲載情報の確認資料、またレイアウトに関してはレイアウトの確認資料として資料を作って渡せばいいですし、同様に機能、詳細仕様もそれぞれですね、なんか特別な名前をつけるんじゃなくて、その段階段階で確認ができるものを作って出せばいいんじゃないかなということですね。で、その時に承認フローというのがいろいろ問題になるところが多いわけですけれども、承認フローですね、クライアントの場合には多くの場合担当者と決裁者が別だというケースが多いわけですね。もちろん社長が出てくれば話早いわけなんですけれども、得てして決裁者はなかなか出てこないということがあるので、担当者レベルでも OK、 担当者レベルで OK でも実際これが進んできますと後でひっくり返ってしまう、まあ、こんなことがありますよねということで、まあ、そこでこちらに関してですね、承認フローを先に決めておきましょう、まあ、そんなこともあるんですけども、どこで良し悪しを判断するのかといったことを考えていた場合に、まあ、多くの場合これですね、やっぱり決裁者が、ね、上長の方が力を持っているわけなので、まあ、そこでその方が OK と言われたらなかなか話進まないわけなんですけども、実際にはサイトがあったらサイトの先にこうサイトを利用する方がいらっしゃいますし、まあ、例えば制作者の方でもいやこここうした方がいいと思いますっていうね、こういろんなこう主張があるわけなので、そこどうやって決めていこうかなということですよね。で、そこで最近の制作ではペルソナを使うことが多いですよということですね。この利用者、サイト利用者の代表となるようなですね、こういったイメージを作って、でその方はどう考えるのかといったことを考えていきましょうということで、ペルソナですね、まとめてみますと、こういうことですね。発注側と制作側がいました。発注側には、担当者と決裁者がいますよね。で、制作側にはディレクターとデザイナーがいて、それぞれの関係もあるんですが、まあ、こちらそれぞれの、ね、関係もあるんですけれども、このですね、意見が割れたときにどうしようかなと、まあ、そこをいろいろ力関係とか、議論で、やっつけていくというのもあるんですが、ペルソナだったらどう考えるのかというふうに視点をずらしてですね、考えていこうというのが最近の政策でよく行われる手法ですと。で、もう一つが先ほどの安倍さんのセッションにも通じますが、いやどっちがいい、誰が、ね、偉いではなくて、いやそもそもですね、こちらは数字で決めようよとですね、A/B テストと言ったりしますけど、じゃあ2つなり3つなり、考えられるパターンをですね出して、またはこれをランダムに出すことで、どちらが制約が高かったのか、そこで判断していけばいいよねというようなことですね。私はどちらかというとデザイナー寄りの人間ですけども、結構割とですね、出てくるのがこう A/B テストなんかをしますと、デザイナーマインドでも絶対こっちだよねっていう方があまりコンバージョン制約につながらないことがねあったりするっていう悔しい思いをよくしますけれどもですね、まあ、とりあえず、そういったことで、ペルソナと A/B テストというのが、まあ、最近、では普通のねセッション普通の流れになってきます。例えばこちらですねのツールでは、こんなのがですねいろんなツール出ていますけど、広告クリエイティブの自動生成が可能な広告配信ツールいくつか、ね、出てますよね。 A/B テストを行いながらこれをねどんどんクリエイティブを自分で作っていって精度を上げていくというようなツールなんかもいろいろ出てきているという状況です。ということでこちら 田口さんセッションの方をですね、やってきましたけど、田口さんですね、ウェブディレクター手帳という、この田口さんのいろんなこうディレクション経験のをまとめまして、こういわゆるですね、リフィルにして、でそこを書き込んでいくといろいろこう作業しやすいですよといったものを今作ってらっしゃって、で今日一冊プレゼントとしていただいてきましたので、後でプレゼントしたいと思います。さてでは2つ目いきましょう。いいとこ取り2つ目、こちらはですね、幻という会社のですね、益子さんと松田さんという方のセッションのところで、ね、ご紹介していきたいと思います。ちなみに益子さんはディレクター、そして松田さんはデザイナーとで、ね、考えていただくとよろしいかと思います。こちらのセッションではですね、ワイヤーフレームを考えていくときに5つの視点で考える必要があるんじゃないかなということで、読み上げてみますと、まず作る人、誰がワイヤーフレームを作るのか、そしてどういうタイプなのか、どういう方向性で作るのか、そして役割、どういった役割を持たせたいのか、そしてワークフローですね、どういう流れで作業していくのか、で最後どんなツールを使うのか、まあ、こんなことですね、5つの視点ということでいきたいと思います。まず1つ目、作る人、クライアント担当者が作ることもありますよね。そしてディレクターが作る、デザイナーが作る、先ほどの流れでいきました、ディレクターが作るというような流れでしたけれども、実際にはデザイナーが作ることもありますし、クライアントからこんな感じでちょっとやっていきたいんだけどとね、ありますので、まあ、それぞれどうなのかなということで見ていきたいんですけど、まずクライアントが作った場合ですね、まあ、やっぱりそのままでは使えないケースがあるわけですけれども、まあこういった形でしょうかね。そしてディレクターが作った場合、まあ、いわゆるワイヤーフレームっぽいというかね、私たち制作、経験がある方はね、想定するワイヤーフレームっていう、ね、感じでしょうかね、はい。でデザイン作ったワイヤーフレーム、いやこれもワイヤーじゃないじゃんっていう、ね、感じですけども、完成に近いものを作っていくケースが、ね、多いんじゃないかなということで、ですから一口にワイヤーフレームといっても、まあ、いろんなこうタイプというのがありますよねっていう、ね、確認までですよね。まあ、ちなみにこちらこういうサイト、実際のサイトになったワイヤーフレームだそうですね。ですのでそこのところで視点と、考えておく視点としましては、クライアント担当者、ディレクター、デザイナーで、まず一つ目がですね、ビジネスゴールとの整合性ですね。実際にそのサイトをローンチ運用していく中で、その商売にどれだけですね、そちらが寄与できるのかというところ、そしてもう一つが次のフローへの展開ということ、ちょっとこれ読んでみたいんですけど、クライアント担当者の場合には完成度が低く、もう一段階必要ですね。そしてディレクター、ディレクターによって協調性が異なる、これ結構ね、タイプも違いますしね。そして、デザイナーの場合には完成度が高く、次のフローにつなげられやすいということですが、まあ、逆にこう作り込みすぎてしまって、なかなかね、後からこう、要素を足したり引いたりがしにくい、まあ、こんなこともねあるんじゃないかなということですが、タイプによってこういったところが分かれてきます。この3つの人、作る人によって分かれてきますね。2つ目、タイプに参りましょう。タイプ3つということで、1つがランディングページ発想、ツリー発想、スタイルガイド発想ということでいきたいと思います。まずランディングページ発想ですね、こちらインパクト勝負ということで、まあ、こういった形ですね。ただ単にワイヤーフレームとしてこう枠だけを入れるんではなくて、まあ、例えばメインビジュアルとかですね、ちょっと作り込んだ形でやっていく、ランディングページ発想。はい、2番目、ツリー発想ですね。情報分類やラベルの分かりやすさが勝負とありますけれども、まあ、いわゆるこういった先ほど出てきましたね、ワイヤーフレーム、ワイヤーフレームした感じでしょうかね。はい、まあ、大体ね、さっきのこのデザイナーとディレクターのね、こういろいろこうね、やり取りのところでこう問題なのは、これこうまで出てきてしまうと、デザイナーがこのまま作ってしまうとディレクター不満だし、デザイナーはねここまでやるとちょっとやりにくいよねっていうね、なかなか どこをこう破っていいのかがね見えにくいという、まあ、そんなところが問題なんでしょうかね。はい、で3つ目、スタイルガイド発想ということで、 UI インターフェースやコンポーネントのコンテキストが勝負とありますけれども、まあ、こういった形でですね、どういった部品があって それぞれの部品をリストアップしながらどのように使っていくのかといったルール決めをですね行っていくと、これワイヤーなのっていうね感じもしなくはないですけれども、まあこういったケースもありますよねということですね。ですからこちらのところにありますが、ウェブサービスや管理画面などの案件に合うとありますけれども、ウェブサービスとか管理画面の場合にはボタンを押すことによってページは変わらないけれども画面の一部がこう変わっていくことが結構ありますよね。この時に静止画のですねワイヤーフレームではそういったことを表現できないわけですから、まあそういったところでこう部品を作りながらですねそれを表現していくといったことでしょうか。ということで3つのタイプ、ランディングページ発想、ツリー発想、スタイルガイド発想ということで、左側に勢い、手堅い、賢いとありますけど、どれが正しいというわけではなくてですね、方向性として分けられるんではないかなということです。3つ目、役割参りたいと思います。コピーデック、コピーデックはですねコピーが入る場所ということですね、箱ということですけども、コピー、文章のことですね。テキストが主役ですよということで、こちらですね、例ないですね、失礼。ワイヤーフレームで結構問題になるのがですね、なんかあああああああとかね、ダミーダミーダミーダミーとかってこれ入ってきまして、でこれ実際に文章が入ってくるとレイアウトが破綻してしまったりですね、また収まりが悪くなってしまうってことがありますので、いやそもそもワイヤーフレームの時点で結構、ね、コピーとか詰めていった方がいいよねっていうのがこちらの発想ですね。いや誰がコピー作るのってね話も出てきますけども、コピーを作るスキルやまたそういった手間暇をかけられるんであれば、やっぱりその早い段階でですねコピーがあった方がワイヤーフレームの精度が上がることは間違いありませんし、また例えばそこは1行で入っているんだけれどもこれ2行になる可能性があるよねといったことがあればですね、そこを検討材料として持っていかなければいけないということになりますね。そして2つ目、情報要素の洗い出し、どういったページ構成になっていくのかなということで、ツリー発想としてマッチとありますけれども、必要な情報を整理していくといったところ、で3番目、コンポーネント集ですね、 UI やコンポーネント部品化が主役ということで、スタイルガイド発想とマッチ、まあ、先ほどのダブりますね、はい。で大事なんですけども、ワイヤーフレームはその時までに達した合意を形にしたものということですね。ですので、こちらここで決定でなくて、またこれをデザインを作り込んでいった上でいくらでも変わる可能性がありますよねということですので、そこのところがですね、そこまでの合意形成ですということを明確にしておかないと、そこでこうちょっと例えばデザインはみ出してしまったというところで、まあ、それが問題になってしまうといったことが出てきてしまいますので、まあ、そういったところですね、それまでの合意というところがポイントなのかなということです。ちょっとこう読んでみますと、その後ですね、デザインカンプやプロトタイプがワイヤーフレーム通りである必要はないというところですね。逆に言うとそこでその通りになってしまいますと、やっぱりちょっとこうね発展性もないしつまらないんじゃないかなということでしょうか。はい、ということでワークフローとしてまとめてみますとですね、まずこちら設計、デザイン、実装、公開とってねありますけれども、ワイヤーフレームは初期の段階、設計をこちら合意のために形にしたものですね。でデザインの前にはデザインカンプ、そして実装の前にはプロトタイプですね、動くカンプと、で公開の前に納品ということですけれども、まあ、実際サイト制作の場合にはこの納品以外のもの、こういったことをですね中間制作物と言ったりしますけれども、実際にはそれを使うわけではないんですけれどもですね、ワイヤーフレームやデザインカンプ、フォトショップとかね作るこう一枚絵、そしてそれらが動く状態、クリックできる状態で作っていくワイヤープロトタイプ、まあ、こういったものを作っていくわけなんですけれども、特にね学生の方はこの制作以外でもむちゃくちゃやることがいっぱいあるということがね大事なところでしょうか。はい、でこちら、他にですね先ほど出てきたペルソナとか、またペルソナがどういう段階でどういう気持ちになっているのか、これを図式化したものがカスタマージャーニーマップ CJM とねありますけれども、こういった中間制作物ですね、これはもう田口さんのところも出てきましたけれども、 あくまでも合意形成のためですよということですね。はい、まあ、こんなこと言うこと改めて言うまでもないんですが、関係者同士のコンセンサス、同意、合意を得ることが目的ですと。ですので、中間成果物では確定していることですね、どこまでが決定で崩せないのかということと、で逆にこれの部分は自分で考えることができるといったことがですね、明確になっていると作業しやすいよということでですね。ですので、例えばワイヤーフレームを作っていく場合に、こちらですね、この例えばテキストは決定ですとか、このラベリングは決定ですとかですね、まあ、そういったところ、コピー的なところ、テキスト的な要素ですね。そしてページ内の要素としまして、こういった情報要素がありますよ、またはこれが増える可能性がありますよといったところですね。デザイナーの考える余地、レイアウト、ビジュアル、UI とありますけども、どういうレイアウトなのか、ざっくりとこういうレイアウトなのか、またはテイストとしてどういうビジュアルなのかとですね、まあ、そこのところがここまでが決定なのか、またはいじれるのかといったことがですね、デザイナーに伝わってないので、デザイナーとのね、こう圧力が生まれているんじゃないかなということです。ワイヤーフレーム、デザインカンプ、プロトタイプ、モックアップとねありますけども、それぞれでね適した手段を選んでいきましょうということです。さあ、そんな感じでやってきましたけれどもですね、こちらフローとしましてはですね、素早くフロー、サイト設計や一貫性をあまり考えずにとにかく作る、素早くで、ほどほどフロー、サイト設計やページ構成をしっかり考えつつ、UI の細かいところを問わずにツリー構造とマッチしながら作っていく、ほどほどフロー、そして UI までしっかりと設計して作っていくというじっくりフローと、つまりワイヤーフレームを作った次の段階としてですね、どのような形で進んでいくのかによってもワイヤーフレームの作り込みの度合いが変わってくるぞということです。こちらじっくり風の例ということで、管理画面的なものですね、まあ、ここまでワイヤーなんだけど作ることがありますよねということです。では最後ツールに参りましょう。ツール、これもやっぱり3つということで、まず1つ目プレゼンツール、パワーポイントから始まりまして、キーノート等々でね、プレゼンツール、特にパワーポイントの場合には誰でも使えますね、Mac、Windows 両方使えますよと。でパワーポイント、キーノートの場合にはただ単にワイヤーフレームを作るだけでなくて、これをこうしたらこうなりますよというアニメーションや、または画面の遷移ができるといったところが大きなポイントですね。2つ目 Adobe XD、 ちょっと先月ですね、正式にベータ版から製品版になってきましたけれども、こちら結構、ね、最近話題になってますね、 XD。 そしてオンラインツール、あ、これね XD だけになっちゃいましたけど、あとねスケッチがねありますけどね、ただスケッチは Mac 版しかないという設計があります。で3つ目オンラインツール、インビジョン、プロット、架空などということで、共有や共同編集ができるのがオンラインツールの醍醐味ですよねということですね。ツールによってただ機能に差があったり等々しますよと。はい、こちら XD の例ということで、まあ、XD 写真とかも入れられますから、ある程度グラフィカルなものまででね作ったりとか、またページ遷移クリックしたりですね、画面がこう変わるといったこともできますよねと。またインビジョンも同様です。はい、でこちらの図はですね、クライアント担当者、そしてディレクター、デザイナーと、ね、いうことで分かれてますけどもですね、それらワイヤーフレームのワイヤーフレームの役割としまして、要件定義、情報構造、ビジョン、レイアウト、イメージ、スペックと、まあ、この役割がありますよねということなんですけども、これらですね、クライアントとやり取りするときには必要なものとしましては、要件定義や情報設計ですよね。このところがクライアントと合意を得るところであり、一方このですね、こちらちょっと待ってください。一方デザイナーとして、デザイナーとやり取りする場合にはレイアウトやイメージがポイントになってくるわけなので、ちょっとこっちが薄くなっちゃってますけれども、ですから冒頭のように申しますけれども、誰が誰に向けて作るものなのかといったことによって、 そのフォーカスされる機能が変わってくるぞということですね。でその時に結構ありがちなパターンとしまして、こちらですね、ディレクターとクライアントがいるわけですけども、そこでこう話が進んでいて、デザイナーがですね、そこのディスカッション入っていないケースが多いんじゃないかなということで、ですのでそこの文脈ですね、どういうこういう流れでこうなっているのかといったことを知っていくことが大事じゃないかなということで、上の方にはデザイナーやエンジニアもワイヤーフレームを口でするとありますけども、どうやってということで、まず一つはですね、例えばこういったケースでね、こちらのこれインビジョンですけども、この中でここはこうだよこうだよといったことに対して画面にこうコメントを入れながらですね、やり取りしていくということですね。クライアントを巻き込みながらやっていくということで、例えば打ち合わせに参加しなくても、このところでこうでどうなんですかといったことを画面上でポイントポイントでこちら議論を進めていくといったことが一つと、またはインビジョンの他にですね、まあ、X でも同じようにできますし、また最近ですとですね、ドロップボックスの中でこういったことができますので、ドロップボックスのコメント機能を使ってここがどうだよとね、枠線を引いて、でその中でこうディレクション、ディスカッションを行うと、議論を行っていくということですね。ですから、まあ、本当に、ね、面と向かっていろいろ実際に相談できればいいわけですけど、まあ、最近ですとリモートワーク的なものも増えていますし、まあ、そういったところもありますので、ありますし、やっぱりワイヤーフレームだけ渡してこうだよっていうのはやっぱり乱暴な話なわけですので、まあ、そこでここのところどうなんですかと、ここは決定して動かせないのか、さっきねありましたけども、まあ、そういったところが指示の中で明確にできればいいんですけど、まあ、そこがやっぱりすごく明確にしていけばどんどんどん細かくなってきてしまって、読み違いやですね、読み忘れも出てきてしまう、まあ、そこでこういったコメントを使いながら確認をしながらですね、やっていくというのがいいんじゃないかなということで、幻ではですね、こういったフローをされているようです。はい、まとめます。こういうことですね、オープンなコミュニケーションで中間成果物の精度をみんなで高めていくということで、インビジョンなりドロップボックスなり等々を使ってですね、細かいところを議論をしていくと、まあ、でもこれにつきますよね、結局ね、オンラインでも面と向かってでもですね。はい、ということで、ここまでのまとめということで、必要な視点、5つの視点というのが出てきました。作る人、タイプ、役割、ワークフロー、ツールということ で、これらですね、今の幻セッションのところをまとめたものがこちらですね。基本パターンの一覧表、最初でワイヤーフレーム何で作りますかって話がありましたけど、何で作る、私はこれが好き等々、まあ、そういった意見はあるんですけど、どういうフローで誰に渡すのか、どういったことをですね、やりたいのかによって、まあ、こういったところをですね、切り分けをしていくといいんじゃないかなということで、これ一つの参考になると思いますので、後でこちらですね、ゆっくり見ていただけたらと思います。はい、ということでやってきましたけれどもですね、せっかくなのであと5分くらいあります、ちょっとおまけということでですね、最近イラストレーターをですね、結構ウェブデザイン使っていくことが多いと思うんですけども、例えばこんなことできますよということをちょっとご紹介したいと思います。例えばこちらですね、ワイヤー的な感じでこう四角書いてありますけども、まあ普通に四角書いていけばいいじゃんっていう話もあるんですけれどもですね、例えばこちらのものに対しまして、今ここですね、アクションということでアクションパネルを開きまして、でこの中でですね、番組設定というアクションを私用意してましてですね、こちらのものをクリックで使えるようにボタンモードにしたいと思います。そうするとこの下の方にですね、このワイヤーフレーム作り用のアクションがいくつかこう出てきたんですけど、例えばこれをですね、こんな感じで作業します。こうまとめて選びまして、一旦合体しますよ、ピッと合体しました。でこれ縦2分割ということを割って、じゃあ下の方だけ選んで3分割と割って、これ選びまして、じゃあまた縦2分割して、でここを選んで例えば3分割みたいな感じでね、やって、 で終わったら例えばこんな感じでですね、こちらのものを選んでちょっと薄くするとか、またはここ選びまして、こう画像が入りますよってボックスする、こんなことグラフィックスタイルをね使ってやっていくみたいなことをすると、どうでしょう、むっちゃ変じゃないかなと思うんですけどね。でちなみにこちら、このねアクション後でダウンロードできるように差し上げたいと思います。ではまとめいきましょう。まとめ、一口にワイヤーフレームといってもですね、それぞれワイヤーフレームってこういうもんだよねっていうのは結構違いますよねということで、そこを改めて誰が作るのか、ね、誰に渡すのか、そこで何が重要なのかといったことをですね整理して、そこの文脈を切り分けをしていきましょうと。場合によっては自分が好きなツールじゃないものを使う必要が出てくることもありますよねということですね。発注者、制作者とありますが、それの他にペルソナをね考えていきますけどもですね、どこでそのワイヤーフレームを使うのかですね、場面や目的に応じて作り方やツールを切り分けましょうということですね、はい、でそこで先ほど出てきました、このパターン、これ結構参考になると思いますので、後でまたゆっくり見ていただければと思います。はい、ということで私のセッションはこれで終了します。ではお疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。